この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
飯田さん、お帰りなさい。
はい、すいません。
いえいえいえ、まあ、あの気温がなんか乱高下したりとかね、黄砂が飛んだりとか、ちょっと体調崩しやすいと思いますので、お気をつけください。
はい。
さあ、飯田さん。
ありがとうございます。
今日はですね、消費者物価指数2022年度、まあ、前年度と比べると 3.0% 上昇、これが41年ぶりの水準というニュースについて、解説いただきたいんですが。
はい。
はい、今回発表されましたのが3月までの数字が出揃ったということで、
はい、
2022年度をですね、これの平均の物価指数2021年度と比べての数字出てきたわけなんですけれども、
はい、
この 3%、
うん、
何が上がったかと言いますと、やはり項目別で言うと、
はい、
電気代ガス代の上昇が際立っています。また魚介類ですね、要はお魚なども大きく、ま、10% 以上上昇ということで、でやはり昨年度の物価上昇率、ま、非常に高くなったんですけれども、一方で直近で見るとこの傾向の変化というのも感じるんです。
ほう、どんなところに。
ま、今回の 3% ですと、2022年の4月から2023年3月までの平均ということになるんですが、
はい、
一方でじゃあ直近のここ数ヶ月の動きを見るとどうなってるかというと、むしろ電気代下がってるんですね。はい、一時期に比べますと、ま、何年か前よりは随分高いわけなんですが、ここ数ヶ月で見ると電気代下がってきていると、
うん、
で、また、ま、生鮮食品などまだ高止まりしつつあるんですが、
はい、
どんどん上がってるという感じではなくなってきたんですね。
そうですね、
はい
はい、
じゃあ一方で何が上がってるか直近でというと、外食、調理食品、
はい、
あとは、ま、家庭用家事用の消耗品耐久財、例えば、まあそうですね、洗剤とか、あとは家電とか、でこの傾向を見ると昨年の物価上昇当初はやはりですね、世界中で、コロナからの回復がありで、ウクライナ侵略戦争が始まり、ということで原材料費を中心に、まあ、急激な値上がりというのが発生しました、でこの急激な値上がり国際的にも落ち着きつつあります、
はい、
一方でじゃあ日本はというと、当初この原材料の値上げというのを、全然販売価格に乗っけられなかったんですね。もうなんていうか、お値段そのままで原材料費コストだけ上がってるので、ご商売されてる方は一番厳しい状態だと、これもういい加減、まあ、耐えられないということで、昨年末ぐらいからだいぶその販売価格に乗っけるようになってきました。まあ、外食であったり、まあ、冷凍食品、こういったもの特徴的、分かりやすいかもしれません。
ああ、そうですね。
ただこの中で新しい流れとして、一部業界であれと値上げをしたのに、意外とお客さん減らないなと、いうことに気づき始めた、お店であったり、商品というのがあると、本来であれば今回発生した 3% のインフレーション、
はい、
先進各国であれば普通です。まあ、大体 2% 台が、まあ、目標なので、まあ、ちょっと 3% だったら、まあ、やや高い年だったかだぐらいで、日本のようにこれ 3% が何十年ぶりってのはかなり特殊なんですね。
そうですね。
で、この 3% 程度であっても、
はい、
全体的に値上げをしている中ですと、その中で値上げをしてもちゃんとお客さんがついてきてくれるビジネス、 とやっぱり、まあ、もう値上げするとお客さんが離れるビジネス、
うん、
ということで、ちょっと同じ、まあ、例えば産業であったり同じご商売の中でも、
うん、
まあ、生き残っていくところと、まあ、かなり厳しくなっていくところの明暗、今年はさらに分かれていくんじゃないかと思います。
あ、なるほど。
で、本来インフレってこういう新陳代謝を進めるという、まあ、利点もあるんですね。で、こういった形で、じゃあなかなかの値上げするとお客さんが減ってしまうというお店は、じゃあちょっとお商売のやり方変えてみようかとか、また場合によってはもうこの商売自体諦めようかという形、一方でそこでじゃあうちはもっと値段を高くしてやっていくことを、でそれによってしっかり利益を出していくビジネスに変えていきますと、都内ですと多少やはり、まあ、福岡と事情が違うのは、ラーメン店の価格が高騰してるんですね。
お、そうなんですね。
かつてちょっとラーメンで1000円台っていうのは、ほとんど見たことなかったんですけれども、最近そのノーマルのラーメンでも1000円ぐらいっていう、
はあ、高い、
はい、特に、まあ、豚骨なんかね、全国チェーンとか全世界チェーンとか出てきていますから、
はい、
でも行列できてたりするんです。
あ、客足は落ちてないわけですね。
そうですから、例えば、まあ、ラーメン一つとっても、まあ、むしろ値段を抑えてたくさんの人にそれなりに美味しいものをっていう風に目指していくビジネスと、しっかり、最高の素材で最高の調理をしてるんだから、ラーメン一杯1500円ですよっていうビジネスに分化している、インフレ、決してね、このコスト、しかも海外要因のインフレっていいことじゃないんです、ですけれども、その中で、やはりビジネスの新陳代謝、何かが動き始めたというのは、ちょっと今年の注目点になるんじゃないかと思います。
各いろいろな企業、お店などもそういう、こう転換点というか、どういうふうにこう対応していくのかっていうところで、その判断がこう勝敗といったらあれですけど、明暗の分かれ目になるわけですね。
そうですね、やはりですね、まあ、ずっと物価は同じか下がるという状況から少し変わっただけで、ちょっとビジネスの新陳代謝、新陳代謝ということは、もっと良くなる会社もあれば、まあ、非常に厳しくなる会社もあるわけなんですけれども、動き始める日本経済というのが今年のキーワードになるんじゃないんでしょうか。
わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。